SBS ラジオをダウンロードいただきありがとうございます。番組を最初から最後までお聞きになりたい方は sbs.com.au/japanese までどうぞ。
はい、今日は東映の俳優さんをスタジオにお迎えしております。いつもこう侍姿でやってらっしゃる、ね、盾をやってらっしゃる俳優さんなのでかなり気迫が違っているような気がするんですけれども、まず、お名前が松永義則さん、はい、柴田義之さん、
はい、
西村正樹さん、
はい、
島本義隆さんということで、はい、それでは、まず松永さんからお話を伺いますけれども、この世界に入られたきっかけは、
単純なんですけど、
い
ろんなことができるんじゃないかなって思って、はい、入ったきっかけはそれなんですけど、例えばいろんな役をやるんで、そういうことで自分に身についていくものがいっぱいあるんじゃないかなと思って、はい、入りました。
ああ、もう何年ぐらいこの社会にいらっしゃるんですか？
30年ぐらいいます。
ああ、そうなんですか。柴田さんはどのくらいいらっしゃるんですか？
僕も、そうですね、16で入ったんで、今50なんで、34年ですね。
50歳いらっしゃるんですか？
50。
若いですね。
ああ、そうですか。みんな年上ですよ、僕より。
え？そうなんですか。あ、じゃあ西村さんも、まあ、お年は聞きませんけれども、どのぐらいいらっしゃ
るんですか？
36年。36年。
はい。
で、島本さんは？
僕は一番、ね、低くて22年ですね、僕は。
ああ、そうですか。ああ、じゃあもう、この世界一筋でずっとやってこられて、テレビのドラマがやっぱりメインになるわけですか？
いや、今はちょっと減ってきてまして、日本では。
は
い、
ええ。
地上波では数は減ってきてますね。
はい。
はい、
で、その東映太秦映画村で活動されているということなんですけれども、お客さんがいらっしゃる中でこういろんなショーをやったり、こう演舞のようなことをやったりで、お客さんを楽しませるために心がけてらっしゃることって何か終わりですか？
まあ人それぞれだと思うんですけど、うん、私の場合は、司会をやったりとかいうのもありますので、
はい、
いかにお客さんを裏切っていくかというところを心がけてますね。
裏切っていくか、
はい、だいたいこういう風になったら次の展開こうだろうなと見せておいてのじゃない方向に持っていってというのを私は意識しながらやってます。
ああ、そうですか。中に何か終わりですか？
僕は自分が元気でいることですね。
元気でいっぱい
元気を与えられたらいいかなっていうのが、
本物の刀では何にしても怪我をすることってやっぱりありますか？
あります。
なんかこう大変な怪我とかされたりしますか？
まあ、大変な怪我というか、使っている刀が竹光という刀で、はい、基本的には樫の木という硬い木でできているんですけども、はい、あ、今ここに持ってきてあるんですけども、はいはい、見た目はこのように、
まあ、当たれば切れます、
ええ、おー、すごい。これ本当に本当に今刀を見せていただいているんですけど、本物に見えますよね、
はい、
やっぱり当たると痛いですか？
いや、切れますよ。
あ、切れる。
先は刺さりますし、はい、
これでフルスイングしたのが当たれば皮膚切れますので、
はは、血が流れます。
ね、やっぱりこう、まあ、長年やってらっしゃるからもう皆さんも慣れてらっしゃるとは思うんですけれども、こう盾でこう一番必要なものっていうのは何でしょう？瞬発力でしょうか、それとも記憶力でしょうか？
まあ、その撮影現場ですと、はい、盾師さんっていう振り付け師みたいな方が手順を決めていくんですよね、
はい、
こう切りかかっていくのをこっちに弾き飛ばすとか、月を叩き落とすとか、お腹を突く、お腹を切る、まっすぐ切る、背中を切るとか、そういう手順をね、
はい、
まあ、主役が一人いたら5人10人取り囲んで、そのかかってくる、切りかかってくる順番も決めるんですよね。
でもそれをこうちゃんと覚えてないといけないだろうし、その瞬発力も必要だろうし、やっぱり何が一番決め手になるんでしょうね。
そうですね、まあ、肉体的な身体能力もちろんいりますけども、あとはその俳優なんで、その心ですね。単純にかかってくるやると、そのヨーロッパとかでやってるようなスポーツチャンバラ、
はいはいはい、
あれは僕から言えば、そのただ単にちゃんちゃんやってるだけにしかならないんですよね。
はい、
本当は切りかかってくるから、それをかわしながら切るとかね、そういうのはやっぱり見てるとできてないのが多いですね。
やっぱりこうね、その一人前になるまでにはかなり時間がかかると思うんですけれども、お客さんの前に立って何かをするっていうのになるまでにはどれぐらいかかるもんですか？
人それぞれのセンスにもよりますし、どれぐらいのものでお客さんに見せられるかというのはやっぱり役者自身のものにもなりますけども、自分たちが役者同士で見て納得できるというのはやっぱり10年ぐらいではやっと分かり始めたかなというぐらいで、そこから多分個人個人努力しながら、あと何年でどうある程度いけるかどうかっていうのはもう人それぞれ、20年やってもダメな人はダメですし、10年ちょいでもできる人はできると思います。もうセンスかな、
やっぱセンスが関わってくるんですか。
そうですね、まあ、多分役者も一緒ですけど、他でもゴールは多分ないと思いますね。
なるほど、深いですね。
まあ、一般のお客さんはね、それが分からないかもしれないですけども、やっぱりその専門職っていうか、僕ら の, その撮影所で、まあ、時代劇作ってるんですけども、はい、まあ、90年続いてるんですね、時代劇を主に撮っている撮影所としては、その古い先生方からすればね、やっぱりお前まだまだやなっていう、ね、
はい、
人もいれば、若いのにおなかなかできるやんかっていう人もいればね。
それもお伺いしようと思ったんですけど、そのやっぱり長い歴史のある世界じゃないですか、はい、やっぱりその分だけこういろんなプレッシャーもあると思うんですけど、その辺はいかがですか。
時代とともに時代劇 の, ありようが変わってきてますので、はい、昔の先輩の時の時代劇はこれだというのから、どんどん現代の時代劇はこれだという形になりつつあって、どこを私たちは目指してやっていけばいいのかがちょっと見えにくいですよね。作品によって変わってきますので、本質は多分一緒だと思うんですけども、その作品によって表現の仕方がどんどん変わってきてますので、まあ、そこをいかにその作品によって私たちは演じ分けられるか、でも共通するのはやっぱり侍の魂というのをどう伝えていけるかということかなと思ってます。
なるほど。例えばこうやってらっしゃって、あ、今決まったなとか、あ、なんかこう自分でしびれる瞬間っていうのは何かありますか。なんかこうパッパッパッってやってて、こうカッと決まった時ってやっぱり気持ちいいんじゃないかなって気がするんですけど、そんなこと考えてる余裕はないですか、やっぱり。
いや、僕その主役というか切る方をね、はい、よくやらせていただくんですけど、はい、やっぱその切られる方とのタイミングとか、
ええ、
その切った瞬間に切られたリアクションをね見事にしてくれるとか、そのかかってくる、はい、間合いとかがやっぱ合えば、ええ、自然とお客さんの拍手も来ますね、
はい、
やっぱそれがずれたりとか、なんかちょっと距離が遠すぎたりとか、近すぎてとかなると、やっぱりごちゃっとしますんでね、
はいはい、
あるいはリズムがちょっと狂ったりすると、お客さんもなりますね、
はい、やっぱりそのパッと決まった瞬間ってやっぱ気持ちいいもの。
そうですね、はい、
他にもその盾の魅力ってものはあると思うんですけど、一言で言うとどういうことだと思いますか。
盾の魅力というと、結局はお芝居ですから、
はい、
要するに何をしているかというと殺し合いなので、
はい、
その殺し合いの中での生き死にを表現しているわけなので、
はい、
やっぱり死ぬ方もただ単純にいつも嫌えてる死に方ではなくて、そこにどんだけ魂を入れて表現できるのか、切る側についても、切ったからといって立ち前の手では安心はできるんですけども、リアルで考えるとその後まだ反撃してくるかもしれないという気持ちを斬新っていうんですけども、心に残しながら刀を収めてるけども心の刃はまだ収めていないよという状態でのお芝居をどう伝えていけるかとか、そういうのかなと。はい、
なるほど。
あとはね、もうその役柄によってですね、
ええ、
切りたくもないのに、やむなく切ってしまった、切らざるを得ない、
はい、
そうしないとやっぱり自分がやられますから、
ね、ええ、
で切ってしまった後のそのね、悲しみというか、のもあれば、
はい、
あるいは敵討ち、仇討ち、
ええ、
うちの女房、はい、うちのお父っつぁんの敵だっていう、もう憎しみを込めて、最初から殺しに行くっていう。戦いと、
はい、
いろいろやっぱりね、
ああそうですよね、
はい、
はあ、やっぱりこう作品ですから、それに合わせた盾っていうものもやっぱり終わりになるんでしょうね。
まあ僕ら作ってるのはそういうのですね。その世界で流行ってるスポーツチャンバラとは違うのはそこですね。
で、最近ね、日本もこう海外からのお客さんっていうのがどんどんどんどん増えてますけれども、やっぱりこう海外のお客さんの前でやる盾って、やっぱりこう日本人とはやっぱ反応が違ったりなんかしますか。
もう紛争してるだけで
反
応があります。
日本人よりもその反応が大きい感じですか、その感動が大きいみたいな。
日本文化に触れていない分、日本人の見方と違う点は、今何をしているんだ、これはどういう意味があるんだという目で見てる方が多いと思うので、はい、日本人はもう昔からテレビで見て、あ、これこうなってこうなってるんやというふうな見方と、やっぱりああこういうことをしているのかと想像しながら、すごい興味を持って見ていただいているのがだいぶ違いますね。
これまでにこういろんなスターさんもいらっしゃいましたし、まあ今もいらっしゃいますけれども、こう盾を極める上でお手本にしている、もしくは目標にしているスターさんですとか、もしくは先生とかっていらっしゃいますか？
やっぱり萬屋錦之介さんとか、
はい
はい、杉良太郎さん、立ち回りで言えば高橋英樹さんとかね、はもう抜群ですね。
はい、須永さんは目標にしてらっしゃる方とかっていらっしゃいますか？
まあ、僕は着られる方が多いんで、
はい、
やっぱり、まあ、ご存知かどうか分からないですけども、ラストサムライで出た福本清三さんをちょっとまあ手本みたいなことをしてますけど、
はい、もう着られ役で有名な方ですよね。島本さんいかがですか？
いや僕も特にこれっていう方はいないんですけども、ね、ただそのやっぱり立ち回りでその相手と この空間のねお芝居を作ってうまく作っていけるようになれればいいかなとは思ってますけども。
なるほど。はい、先ほどもお話が出ましたけども、現代の日本でやっぱりこの時代劇のあり方とか捉えられ方っていうのも違ってきてるとは思うんですけれども、それでもやっぱりこう時代劇盾にこだわっていかれるっていう、何か特別な思い入れみたいなものはおありですか？
まあ僕はありますね。その、東映剣会っていうスペシャリスト集団の会がありまして、はい、徳本清三さんもいるんですけど、今17、8人しかいないんですよ。東映にも100人とかいたんですけども、そのメンバーとしては17、8人、まあ、そのうちの一人なんですけど、
はい、
やっぱり時代劇が衰退していってる中で、その盾の技術、そういうことをこの継承していかないといけないなっていう。ただそれがなくなってしまえば、今度いざ時代劇作るときに、そういうの知らない人ばっかりでは、
ね、そうですよね。
ということでやっぱり立ち回りはちょっとやってますね、真剣に。ずっと
今柴田君が言ったように、私たちの立場としてはやっぱり次への継承の教えられる最後の部類に入ってきておりますので、
はい、
今の若い子たちもずっとみんなここにいるメンバーは指導しながら後輩を育ててるんですけど、なかなか育たないんですよね、
はい、
ある程度できるようになってきたなと思ったらみんな辞めていく、はい、でまた新しい子が入ってきてまた育てていってできたかなと思った時に辞めていくのを繰り返して、すごく私たちの代から下が 2,30 年空いちゃうんです。その間ずっと育て続けてたんですけど、みんな辞めちゃってついてないという状態なので、
はい、
やっぱりいつまで経っても私たちとしては後輩を育てていって時代劇ができるものを伝えていくという使命はみんな持ってやっていると思います。まあ、表面上のテレビとかで見ると時代劇は結構まだ、まあ、BS の方、はい、衛星放送で作ってやってるんですけども、でもそこに参加している方が私たちの仲間ではなくて、そんなに時代劇やったことない人が参加してやる場面もどんどん増えてきてますので、
はい、
まあ、ちょっとそれが腹立たしい部分はあったりもするんですけど、でも まだちゃんとそこに携わっている方が、ずっと作っている番組もありますので、
はい、
なるべくそういうのからもどんどん下の人たちにその今まで私たちが学んできたことを伝えて、時代劇の継承というのはすごく課題だと思ってます。
なるほど、はい、どうもありがとうございました。今日は
ありがとうございました。
お聞きになった放送は SBS の日本語放送です。番組は毎週火曜、木曜、土曜日の夜に生放送で、また SBS のウェブサイトや SBS のラジオアプリでも聞くことができます。 sbs.com.au/japanese までどうぞ。